それでは皆さん、今年度の茅ヶ崎ロータリークラブの職業奉仕体験事業を始めさせていただきます。よろしくお願いいたします。本日のスケジュールはこの後私が少しお話をさせていただいて、このフロアの1階に降りて一箇所で技術の説明をいたします。ですから校内歩くということもありません。で、駐車場がちょっと遠かったのは本当申し訳なかったんですけども、それが終わりまして12時前に終わりますので、浜時間さんの方に移動していただくと。で、浜時間さんの方で浜時間さんですとか、あるいは浜田屋さんの事業の紹介ですとか、職業奉仕についてのお話をしていただいて、それから見学、民泊の見学をしていただいて、それから転生、霊界の転生をして、霊界が終わってからお食事と。で、2時までの予定ですけど、おそらく1時半ぐらいに終われるんじゃないかなというふうに思っています。富田さん、車の調整どうもありました。それでは早速から始めていただきます。私が今日お話しするのは3つです。まず東都及び東都茅ヶ崎工場の概要について、それからロータリークラブにおける職業奉仕と東都の経営について、ロータリークラブにおける職業奉仕と東都茅ヶ崎工場のミッションについて、この3つだけです。まず東都及び茅ヶ崎工場の会社概要です。経営理念については、1912年に国民の生活文化を向上させたい、健康で文化的な生活を提供したいという思いから衛星陶器の研究開発を始めました。で、その2年後の1914年に国産初の衛星陶器製の腰掛けの水洗便器の製造に成功いたしました。1917年、今から101年前に東洋陶器株式会社ということで北九州の小倉に会社を設立いたしました。この東洋陶器というのは東洋市場に進出したいという思いがあって、東洋陶器という社名にいたしました。これが今も大事に考えている先人の言葉ということで、初代社長から2代目に社長に送られた書簡にある中で、良品の供給、需要から満足がつかめる実態ですという、これを非常に大切に考えております。
桃木さんの息子さんはうちのメンバーにいらっしゃいます。
ありがとうございます。ロータリアだったんです。
そう
です。で、経営理念ということで、これはすみません、これはお客様満足実現に向けて気持ちを一つにするということで、このような体系付けをしております。まず社是がありまして、それから中期経営計画までということです。で、TOTO ウィール2022というのは2018年度から2022年度に向けての中期計画、5カ年計画です。この TOTO ウィールというのは We Innovate Leading Lifestyles というのと、医師と世界中のトートファンを増やしていくという医師というこの2つの意味を兼ねています。今の社名はトート株式会社ですけれども、当初は東洋陶器株式会社で、その後トート機器、陶器だけじゃないということで、トート機器という漢字4文字に改めて、それからトート TOTO 株式会社と改めました。本社は北九州の小倉です。売上が5923億円ということで、6000億にも満たない1兆円企業がたくさんある中で、それほどの規模でも ないです。その構成ですけども、全体5,926,000億弱にしたときに、このリモデルというのはリフォームとか増改築のことです。で、この割合が大体5割ぐらいになってまして、新築が 23% で、海外と言うんですけど、まだ 23% しかありません。で、新領域事業は 5% で、この新領域事業というのはセラミックですとか環境建材ということなんですが、この住宅の関連とセラミックはニューセラミックスと言い方しますが、もともとのその陶器、衛星陶器とか便器とか洗面器というのがオールドセラミックスと言い方して、焼き物というのがセラミックスという意味なんですね。ですから何もその取ってつけたようなことをやるんじゃなくて、焼き物の技術を生かしてということなので、水回り商品の提供と合わせて焼き物技術を使ってということなんで、全く新しい事業をやろうというようなことは考えてなくて、強いところで勝負しようというそういう考え方です。国内には13カ所の支社があって、それ以下営業所ですとか小売も展開しています。で、生産工場は、北日本ですね、北海道ですが北日本じゃなくて西日本に集中しています。で、海外は世界18カ国で32局点持ってますが、先ほど申し上げたように20数パーセントしか売上の構成はありません。茅ヶ崎工場についてです。TOTO本体ができたのが1900 17年で101年前ですが、それから20年経って2番目の事業所としてこの茅ヶ崎工場ができまして、81年経ちました。ですから第二工場という言い方をした時代もあるんですけども、国内で2番目の事業所ということで古い事業所になります。で、敷地は東京ドームの2倍ぐらいありまして、ここで働いている方は今750人ぐらいです。ですから1000人以上とかそういうことじゃなくて750人しか働いておりません。で、ここにある部門は総合研究所、セラミック事業部、トイレ空間生産部、それからこれはコールセンターのことですというような事業所がありまして、セラミックは研究開発だけじゃなくて一部生産しています。からトイレ空間、これシステムトイレといわれるものを一部生産組み立てをしております。ということで生産工場ではありませんけども、衛星陶器の生産で会社を起こしたんですが、2002年、平成10年の3月に生産停止しておりますので、今から16年、7年前まではやってまして、これがあると非常に見せることができるんですけどね。だからちょっと今日は総合研究所の研究テーマになります。で、私の役割はこれの全部のトップということじゃなくて、私の所属については、所属といいますか、私の下にありますのは総務グループ安全環境公務課ということで、私がこの人たちを人事降格するとか移動するということであって、この人たちをみんな取りまとめるとか査定するということはありません。ですから役割としては安全のことですとか社員満足の向上、そういうことになりますので、横断的な役割であるんですけども、ここのトップとして偉そうにしているというのは決してありません。で、この配置図ですけども、こちらが国道1号線で、こちらが東海道で、あ、すみません、それで毎回いつも言うのが、
ここからですね、見学好きな方は茅ヶ崎いいでしょうという話をするときに、あそこ江ノ島が見えてるんですよ。江ノ島が見えてて、こう平たくてですね、天候が良くて青空が見えて、これが茅ヶ崎なんですという話をしてですね、あれが江ノ島ですよということで話を始めると、おお茅ヶ崎いいねという話が始まるということで、必ず私がここに行ってこうやって見せてから江ノ島でしょ、またんでしょ、すごい青空でしょという話を、そうなんだっていう話を。
それで今私たちがいるこの RD センターで、今日こちらから入ってここに止めていただいた方と、ここに止めていただいたことがあると思います。ここから歩いてきて申し訳ありませんでした。で、ここトラックバースとあるんですけど、ここは少し広い面積ありまして、デザメ席ですとか消防防災フェスティバルをここでやってもらうことがありますけども、今ここで生産がちょっと大変なんで、ここに山積みしたりとかしている関係で昨年は使ってもらうことができませんでした。で、この狭いグラウンドで夏祭りとか運動会をやってます。で、これ夏祭りで、去年は台風があって中止したんですけども、33回やっておりまして、1万人ぐらいのにお越しいただいてるんですが、メインがなんとかレンジャーというキャラクターショーなんです。ですからお子さんが楽しみに来るということで、その年もやらないとですね、1年前の人いや怒られたことあるんですけど、タイムリーのやつやらないかと、それをお子さんが楽しみに来るのに、ご両親ですとかおじさんおばさんがついてくるというのが、とうとう夏祭りのスタイルです。で、これだけいっぱいになりますんで、以前は皆さんにもご案内してきてくださいって言ってたんですけど、私はちょっとその危険なんで、もう来ないでくださいとは言いませんけど、チラシを配ることをやめてるのはこういう理由からです。で、33年もやってますんで、もう当時5歳の人が、5歳の方が38歳になってお子さん連れてくるとかですね、いうようなことで、私も小さい頃来たんですよというような話をしてくれるような感じで定着してまして、7月の最後の土曜日というのを決めてますんで、夏休みが始まって楽しみに来ていただけると、そういうことになってます。で、それ以外には工場リモデルフェアを開催したりですとか、茅ヶ崎産業フェアに参画したりということをやってます。で、ボランティア活動ということでは、ここのあれ茅ヶ崎ヘッドランドビーチで、毎月第一日曜日に朝やってるんですけども、右手にこう富士山が見えまして、左手に江ノ島で、正面が烏帽子という非常にこう風光明媚といいますか、そこで気持ちよくビーチクリーンをしております。から工場周辺清掃については、金曜日月に2回、第1と第3かなんか使用前にやってます。それをずっと継続してやってます。で、安全については、工場ですから安全第一となりますけれども、33年と9ヶ月休業災害が出るんです。ここで休業災害というのは、監督署に届ける4日以上じゃなくて、1日たりとも休んだらこれがストップするということで、私はこれが一番頭が痛いところで、もし誰かが転んで休みましたって言ったら、私も指詰めるじゃすまん、もう腹を切らないかんじゃないかと思うぐらいに、33年と9ヶ月休業災害がゼロということです。で、私が来た15年の 6月に台車をこうしてて、前の人がちょっと足引っ掛けてちょっと怪我したっていう以来、 あの3年何ヶ月はもう、全く無災害で生きてまして、これが私の命というかこれを守らなくて何をまとまるかというのが私の役割になります。で、環境についてもいろいろ配慮してまして、いろんな賞を受けております。続きまして、大きな2番目のロータリークラブにおける職業奉仕と東都の経営理念についてです。おさらいになりますけれども、職業奉仕とはということで定義づけがいろいろありますけれども、4つのテストに代表される企業奉仕、奉仕の理念や倫理観を持って職業を行い、その結果として職業を通じて社会に貢献奉仕することということが職業奉仕とこう言われております。それで、改めて東都との兼ね合いということで経営理念なんですけれども、どうしても親切が第一、奉仕観念を持って仕事を進、お勧めくだされたし、用品の供給、需要から満足をつかむ実態です。この実態を握れば利益報酬という影が映ります。利益という影を追う人が世の中に多いもので、一生実態を取られて終わりますという、これですね。これちょっと読むとこう感動してしまうんですけども、どうしても親切が第一、どうしても親切が第一、奉仕観念を持って仕事を進めくだされたし、良品の供給、需要から満足がつかむべき実態です。この実態を握れれば利益報酬として影が映ります。利益という影を追う人が世の中に多いもので、一生実態を取られて終わりますという、これです。これが初代から2代目に送られた書簡ということで、代々大事にして、これですねという話をしています。ですから、CS の走りというようなことになります。で、もう一つ、社是についてですけれども、愛業姿勢、良品と均質、奉仕と信用、協力と発展。そこで私は、この良品と均質というのがですね、メーカーなんで、いいものを作らないといけない。均質じゃないといけないと。いいものと悪いものがあったらいけないと。便器は一家に一台なのに、それが凸凹っちゃいかんと。全部がいいものでパーフェクトないといけないということでね、やってます。ですから不良品も必ず出しません。ちょっとひびがあっても出しません。ということで、これが4つのテストの真実がどうかとみんなに公平かということにこう合致する、ね、強い思いを持ってやらないかんではないかなというふうに思っています。で、これが昭和37年に制定されました。で、この2番目の項目の最後なんですけれども、これが歴代の東都の千葉大学の工場長です。で、昭和12年、1937年にできまして、茅ヶ崎ロータリークルーが1960年ですね。ですから、茅ヶ崎ロータリークルー前に、こういった方が工場長してたんですが、実は、この相川というものは、その後、東都の社長になってます。で、たびたび話が出てます、秋吉と西原というのは、この時工場長だったんですけど、その後、取締役になられて、茅ヶ崎にいたんだけども、工場長ではなくて取締役だとかいうようなことになってまして、この後も、会長されたりして、調べてみますとですね、1962年に秋吉が第3年度の会長をしてます。それから1975年に西原が第16の会長をしてます。その時が池上先生が幹事をされていたということで、ですから1975年に西原は会長したというようなことで、この東都の工場長をした後にまだ茅ヶ崎にいて地域の活躍をしたいというようなこと、あれ取締役になったというようなことであります。それで山口さんからのお話の中で、秋吉か西原かどちらかが非常にその張り詰めた空気をこう漂わせるというか、ね、緊張感を与えるとか、なんかそんな話をしてピリピリしたとかいうことを言われてるんですけども、その会長をしているとかそんな時期だったかと思われます。で、それからずっと行きまして、その後もこの川波とか豊島とかも役員になったりとかしましたけども、最近は私をはじめとして一社員、一サラリーマンということですので、立場が違います。そこで申し上げたいのが、このロータリークラブというのはやはり経営者、社長、あるいは会長、そういった方が自分のビジネス、仕事をいかにどうやるかということでですね、ポールさんみたいに寂しがりやりたりするんですけども、お互いこう話して、どんなふうにしましょうかねと、どんな悩みがありますねとか言いながらね、好意と友情を深めて、自分の職業を高める、奉仕するようにするというのが、本来のローテープと思いますので、私がここに加わるのは、本来は違うんじゃないかなと思いながらも、非常に勉強させてもらってますという話をこの後いたします。で、私の前が、梅田、それから山本、勝木、鴨。で、鴨が名誉会員で、クリスマス会とか大体来てくれてて、去年もオークションの途中でなんか仕切って、あゆみちゃんに言われたから仕方なかったんだよねとか、年が明けて言ってましたけども、結構楽しかったみたいです。ですから、まだ、この地域に残っていると言いますか、鴨も勝木も山本も梅田も私も、九州の出身で、鴨は、ですね、唐津。で、あとはみんな福岡県内なんです。で、ところが私以外みんな茅ヶ崎に住居構えてて、山本は葉山、 葉山か逗子かあそこら辺に家を構えてました。だからみんなもうもともと九州とかここでも出身の癖してからね、茅ヶ崎気に入ってもう金があるんで家建ててしまってからって、私だけちょっとどうしようかなって、なんとかせないかなと思ってるんですけど、そういったことで皆さんにこう可愛がっていただいて、誰々と麻雀したよねとかね、家まで送りに行ったよねということで、最近お世話になってますけど、一サラリーマンとして、会社員として、全然偉くない、取締役の何でもないということで、お世話になってます。で山口さんはそういうことで西原さんかなんか緊張したとか話をされてましたけど、伊藤富原さんにはとうとうこれだけ長い間ね閉ざすことなくロータリアンとして出してくれてますということで褒めていただいたといいますか、そういうことがありました。で次に最後3つ目ですけれども、ロータリークラブにおける職業奉仕と東都木ヶ崎工場のミッションということでお話しさせていただきます。で私のミッションが結論から言いますと、この安全と社員満足の向上と地域貢献、この3つになります。ですから皆さんのようにこの事業をですね、いかにこう仕事をやっていかに食わせるのかとか、福利を向上するのかとか、どう貢献するかということを考えられている皆さんからしてみて、私はこのちっぽけなこれが役割ということなんでですね、とうとう今後海外にどうしていくぞだとかね、こういう新商品を開発するんだとかいうのは私の役割じゃないわけで、それが皆さんと大きく違うところになります。で、改めまして職業奉仕とあと職業奉仕の理念はというところですけども、4つのテストに代表される奉仕の理念や倫理観を持って職業を行い、その結果職業を通じて社会に貢献に奉仕すること、そこで4つのテストに代表される奉仕の理念や倫理観とは出てますね。でそこでこの4つになるわけですけども、真実かどうかですね。で、みんなに公平か、好意と友情を深めるか、みんなのためになるかどうかですね。真実かどうか、みんなに公平か、好意と友情を深めるか、みんなのためになるかどうかですね。真実かどうか、みんなに公平か、好意と友情を深めるか、みんなのためになるかどうか、これですね。でこれを杉本さんは座右の銘というふうにこう書かれてましたけども、まさにこれがですね、職業奉仕の根幹だと私はご理解しています。でその時にしつこいんですけども、私の役割はちっぽけな役割なんでね、ロータリアンとして茅ヶ崎ロータリークラブに加わらせてもらっているのは本当にありがたいなと感謝しております。で、その3つの役割の前にステークホルダーという話になりますけども、誰に向かって仕事をしてるんですか、その仕事のね評価者が誰で、価値の提供者は誰なんですかねという話をしないと事業というのはできません。その時に一般的にはお客様、そこで働くすべての人々、社会地域、お取引先様、株主と、この4つと言ってますね。で株主が大事なんだというような話が出たりとかするわけです。で私はこの直接営業するわけじゃありませんし、株主というのは総務部の話になりますし、お取引先とか特にないんで、この働くすべての人々と社会地域に対してのステークホルダー様に対しての価値を提供するというのが私の役割になります。でそれでこれ年度始め4月1日ですとか10月1日にいつもこのような話をするんですけども、5つ挙げてますけども、最初はステークホルダーがどうなったらよいのかと、どう言ってくれればいいのかと、社員がどう言ってくれたらいいのか、どういう状態になったらいいのかというのが価値であり評価である目標になりますよと、その時にみんなのためになるかどうか、これ考えないといけないですね。これ4つです。これその時に下里さんって挙げたんですけども、下里さんが前々回このロータリーの友の話をされた時に、この最初の3ページ目ぐらいのところにですね、大事にされる会社がどうのこうのって話がありましたね。日本で一番大切にしたい会社がうんぬんって話をしたときに、これがだからどこに向かって仕事をするかということを書いてましてね。でやっぱりステークホルダーに向かってやらない意見というのは下田さん、ちょっと笑わせながら話をしたわけですね。で下田さんはよく分かってらっしゃって、で下田さんでちょっと今日いないからあれですけど、動物病院さんで私は的に獣医の資格を持ってると思うんですよ。獣医の資格を持ってるんじゃないんです、奥さんもね。でだけども犬と猫がこう捨てられてるのかわいそうやねと、かわいそうやねっちゅうことからこの事業に入ったというね。もう非常に熱いですよね、熱い。それが職業になっているっていうね。であと品川さんってもう辞められましたけど、この人ペンキ塗りをしててですね、聞いたのがペンキをね下塗りと別に3回塗るっちゅうんです。3回も塗るんですかって言ったら、天気悪かったから3回塗るの大変だよって言いながらね、でそれを品質を保証するために3回写真を撮るっちゅうんです。写真を撮るために色を変えるっていうんです。だから最後の色は決まってるんだけど、途中2回については色を変えて写真を撮って、どうだとこれだけ3回塗っとる、ピタッと塗っとるぞって言って品質を保証して提供するってね、 もちろん感動的ですね。で、そんなことしてると10年以上持つやないかって言ったら、いや、それでいいんだと。だけど10年経ったら、もしかしたらね、渡ってくるかもしれないと、そういう考えでやってる、ペンキ屋さんやってるんですね。もう非常に感動しました。それと、小沢さんが言ってたのはね、ローバーさ、ローバーの、ローバーの、なんか、とんかつ。老婆ととんかつの話ね。あれもう皆さんも覚えてると思うんですけども、お年寄りのね、ちょっと年配の女性が、歯が悪いんだけど、とんかつが食べたいと。とんかつが食べたいんですってお年寄り方言われた時にね、なんとかしたろうと。推しがなんとかしたろうって言って、とんかつが食べれるようになったというね。これってやっぱりね、その、医学の自分の持ってるのを全部使ってね、そのお年寄りも歯、やっぱり噛めないんでしょうね。それを、とんかつを食べるようにするというね、その心意気。医者としての、歯医者としての心意気というのはその感動しました。ですから、申し上げたいのは、ステークホルダーがどうなったらよいのかと、儲けるんじゃないでしょうと。どういう価値、評価、目標で、みんなとなるかどうかとやってるんですかというのを、工場の中でも考えないといけないですね、という話をしています。で、そもそもゼロ戦を考えると、こう例えるというのは、前年と同じにやっとるとか、去年こうやったからこうですとなるんですよね。で、そうじゃないでしょうと。そもそもこの誰に対してどうなったらいいから他工場どうしてる他社どうしてるとか全力チェンジするとそういったことが大事ですねって話です。だからこれは真実かどうかになるんですけどもやっぱり机上で話をするんじゃなくて現場に行く現物に見る現実三元主義でやらないとね真実はつかめないんですよね。真実ファクトをつかむというのが大事だと。それからゴールから逆算するというのはこれはいつも思い出すの田中さんが油絵をですね40歳の時に60歳から描こうと思ったというその計画性ですね。これもすごいと思うんですけどね。だから田中さん多分仕事するとき全部その計画を立てると思うんですけど、ここで言ってるのはゴールから逆算するって、例えばそのオリンピックで俺金メダル取るぞ、金メダル取るぞって言って、取るぞって言ったって何もならんわけでね。そうすると最後表彰台に立ったときにどういう顔するんだろうかとぐっとこらえるのかね、母の家をこう差し出すのかね、それとも万歳とするのかというまずそれを思い描くと。金メダル取ったらこうなるんだな。それで、今度、遡って決勝戦でどうする誰と対戦してどうやって勝ったのかと思うと。で、その前には日本代表が何かあるので、どうするかということですね。で、日々どういう練習するかということを考えて、最後に、メダルを取れるっていうんで、ゴールがないと何も進まないという、そういう話ですね。ですから、みんながどうやってこう、喜ぶのかを考えて、そのゴールを決めて、これに持っていくために、どういうことしたらいいんですかねっていうことを考えて仕事をしましょうね、とかいう話をしてます。で、改めてミッションで3つのうちの1つの安全についてなんですけども、先ほど申し上げたように安全第一で、私がんじがらめでもうどうしていいかなってなるんですけども、ただ安全第一というわけにいきませんので、今特に力を入れてますのが、自主性の尊重と徹底と稼働前点検、この3つです。自主性の尊重というのは、なんかこうやりたいねって言ったことについても、ぜひそれやろうぜと、そのなんかこう、思いがあるんだったね。ということで、この階段の手すりを持たざるをなくするというのは、転倒転落腰痛といったときに、転落といったのは階段だとか高いところ落ちるとかね。でその時に階段で上りは大丈夫です。下りで転ぶというのが東都全体でもよくあります。ですから降りるときに手すりを持つ、その時に線を引いてですね、この手すりを持たざるを得んように こう線を引いてこうしてこう持たざるを得んようにすると、で上りはゆたっとしてというように線の引き方を変えてくれたんです。これが厚生労働省に表示されたりしてなんか新聞載ったりとかしてるんですけども、そういった発想、手すりを持てっていうんだけど持たざるを得んようにこう狭くしてこうやってこう持ってから降りるようにするということで転落を防止するというような発想ですとか、あるいは、段差があるから転落するんですけどね、段差のないようにしたところでこう洗浄して引っ掛けしてどうこうするとかいうのをその台のフラットなところでやってしまったら転落はないということで、そういう発想をしてくれる方がいたりとか、あるいは騒音っていうのを耳栓したりとかあるんですけど、それ鬱陶しいんですけども、水槽で音がする場合、その前にゴム板を貼ると。ゴム板を切ったら音が少なくなりますでしょうとかいうような話をね、考えてくれるのを自主的に自分たちの職場で災害を起こさんためにどうするかって考えてくれてるんで、もう素晴らしいということで、褒めたたえるというかね、っていうようなことを、ぜひこうやってくれということを言ってます。だから、徹底ということでは、これ小沢さんって書いたのは予防医学の話をされたことありますよね。ですから歯が痛いからね、虫歯ができたから言うんじゃないですよと、日頃から歯の磨き方だとか点検だとかやっとけば大事なんです。だから安全についても予防が大事だということから、 徹底ということでいくつか挙げてますけれども、安全委員会という組織を開催しないといけなってます。でその年間計画の中でルール遵守状況との確認の継続ということで、今年間計画に入れているのがキャビネットがですね、キャビネットをいつもちゃんと固定してるから大丈夫ですよって言うんだけど、チェックしてみたらね、新しい更衣室にロッカーが増えましたと。そのロッカー固定してなかったんですよ。だからやっぱり年に1回全数点検しないとね、転倒あり得るということで4月にやるようにしました。だから朝体操して腰痛体操もするんですけども、もういつまでかなんかこう照れとこしますよね。だからこの手の動きのこれはどういう意味で、これはこうでちゅうのを4月にこう教えてですね、気合を入れて体操やろうぜ、どうせやるんだからということでやるのが4月です。だから茅ヶ崎工場では帰るときに机にパソコンと電話だけになりました、なってます。もう何もない、パソコンと電話だけで、それをやるのは2年前にみんなでそれどうしましょうかってやるって決めました。でその年やって、去年12月にチェックして何人かいたんでダメですよと。だから一回言ったでしょ、ルールでしょ、ダメなんで定期的なチェックをする。でこの12月にやったらね、17人が残しました。あんたつまらんよって話してやると。ですから今現在 TOTO の机のある人はパソコンと電話だけになってます。これなかなか難しいんですよね。そうしようぜってダメじゃないですか。だから月にかをチェックして、この安全性以下を機能させて、それにすると。から、カッターでですね、思わずその手を切るってあるんです。文房具として。だから、茅ヶ崎工場では、というのは、とうとう全体ですけど、文具として使うのはダメだと。ハサミを使いなさいと。で、使わない現場があります。生産の場合、その時には、切創防止手袋とセットで使えないけど、使いなさいって言ってもね、思わずカッター使うんですよ。だから、同じところに置いておきなさいと。同じところに置いとけばね、一緒に使うでしょと。で、それ以上はもちろん仕方ないですよ。だから手どうやっていくか、切創防止手袋してないから来てるんですよ。だから切創防止手袋とセットで保管するというのを今やってるんですけども、だから全数カッターが何個あるのか全部調べると、全部調べてそれで切創防止一緒になってますねと。まさか机の中に置いてから使ってはないよね、それも持って帰れというようなことで やるっていうのが徹底で、あと門前点検っていうのはセラミックをはじめとして設備を入れるときに、私が総括する会社なんで、その設備を入れていいかはいいんですけども、その設置状態あるいは動線がどうなるかによって事故が起こらないという裏付けがあって初めて私が OK を出します。ですからダメだと、稼働してダメだということもあります。一回ありました。でそういう私の姿勢を分かっているんで、もう徹底的に絶対起こらないような感じにしてですね、これ以上動かんとかなんとかしたり、こう機械の装置をどうかして動かしてますんでというようなことをね、やることによって私はなんとかその企業災害ゼロと、災害ゼロということをやってます。でもこれがもう安全第一なんでね。だからだって750人が来て、ね、仕事をしてて怪我して返すなんてありませんよ。仕事をしに来てるんだから、仕事にしに来ている人に対してね、怪我をさせて人様の人間様に怪我させて帰るなんて私できダメなんですということで、何をするかっていうのはこのようなこと、このようなことで気合いでやってます。で一打手として震災対応というのは30年以内にこの茅ヶ崎市半島地区で7割以上の確率で起こると言われてますね。でそれでどうするかって言った時に地震がありますと言いたいんですけども、杉本さんから、杉本先生からですね、キキトパリーダーという自衛隊の方で阪神大震災の現場監督した これがその防大の先輩で小倉高校の先輩ということで、このいいでしょって、ね、買ってですね、4、5人で読みました、読み込みました。これね、阪神大震災考えてるんで、私の担当者はこの中を守り合いだけなんです。これは守り合いでちょっと違うんだけど、気合がありました。で私がもうせないかんと。でせないかんって何するかって言ったら、まず返せるかどうか、ね、帰りたいんです。やっぱり自分の家族とか家がどうか、その帰る判断をどうするかが大事。それから点呼ですね。で点呼で全員大丈夫やねと、下地になってないんで確認するのに、で今日実は市営所でこうチェックしました。あれは今起こった時に入ってるお客様ですとか出張者、それが全部名前割りして全部大丈夫かと、これはって言い出すトイレでなんかどうかなってからね、誰か3人ぐらいおらなくなったんです。それダメなんです。だから私は皆さんの安全を保障するためにこの事業所にいるんでね、っていうことで名簿でチェックをさせていただいた、そういうことなんです。でそのリーダーが大事だってことがあるんですけども、特に分かったのが、トイレを流すとね、詰まるとか逆することがあるということが分かったんで、すぐ返せなくても簡易トイレ使わないかんですよ。でこれをね、1日残るんやったらその750人から5個いるわけですね、何人か残ると。でさらに貸すようにしてますんで、一時避難だけど、一時避難と言いながらもね、トイレ行くじゃないですか、2時間30分ったら。でその人数分の簡易トイレを用意してます。ですからトイレ大丈夫やだよと、であと備蓄品も用意してます。 というようなことで、このコロナのおかげでね、気合入れて考えてます。ですから、安全はちょっと怖いんだけど、これはいつでも起こってこいと、まあ、大丈夫って、違う最高にわしが思ってやるぜっていうぐらいの気持ちでね、これ読み込みましたんで、これもってもう自衛隊に負けんぐらいやったらでいいんだよ、ね、だったらこれだけのところなんでね、任せてくれと。全部、全員 の安全を確認してこうやってやりますよと。というようなことで考えてます。で大きな今社員満足の向上ですけども、やっぱり皆さん楽しく働いてもらわないといけないということで、コミュニケーション活動を従事してまして、運動会ですとか、納涼会ですとか、東友会とかサークル活動、こんなの活性化させたりとか、転入者の歓迎会したり、新入社員が研究所に10人以上入ってきますので、その歓迎会したりというようなことをやってます。あと食堂ですね。でこれは納涼会で、月見会しようと言って、もう曇りだったんですけど、ここ月が出たんですよね。おー月見会できたじゃないかと、これバーベキューしたりなんかで宴会したりしようんですけどね、今日ありました。でこれは私なんですけども、サザンピックという運動会でですね、3チームあって黄色チームはアンカーなんですよ、総監督なんか。でどうしても頑張らないかもんで、この前1ヶ月は一中通りをね、海岸を背にしてね、100メートル全速疾走やって、それでなんとか恥をかかんでいいようにね、筋肉痛のあいにして頑張ってます。で最後、地域貢献ですけども、これはみんなのためになるかどうかということで、夏祭り、これは700万かかってます。700万かかってるんですけども、やっぱり33人皆さん楽しみしてもらってるんで、一生懸命やって、安全第一で、あまり人が来ないのを考えながらやってます。で社外の団体とか組織での役職してますけども、これも社会貢献と考えてます。社会貢献、地域のために役に立つなということをやってます。でロータリークラブは違います。これ地域貢献でも付き合いでも何でもありません。私のあるいは茅ヶ崎工場の勉強のためにということで、今折々で言ったようなことを学ぶことができてですね、ここの工場に役立つということなんで、地域貢献は決してありません。からボランティア活動で寄付もやってます。から雇用ということで、加盟会とかですね、茅ヶ崎が首都圏のベッドタウンじゃなくてですね、ここで産業を起こして職種設計にせないかんですねって話をされました。それっていうのは IT 企業を連れてくるとかあるんでしょうけども、今さらその工場誘致とかいうことないと思うんですけども、私にできることはここにですね、人を連れて込むかできないかということで、東京ですとかあるいは強化しようとしてます上司店部門で、まだスペースはありますんで、オフィスはありますんでね、それで100人ぐらいこう雇用を増やしてやろうかなと思ってます。からセラミック事業も強化しますんで、当選で150と。750人が900人になんとかならんかなと。もう一頑張りして1000人ぐらいになるというのが、茅ヶ崎への貢献じゃないかなというようなことで考えています。ということで、時々字を織り交ぜたのが、4つのテストですね。4つのテストのことは念頭において、ここの工場長やってますよということと、名前がちょっと時々出てきましたけども、そういった方にこの影響を受けながら、勉強させてもらいながらね、やってるんで、ロータリークラブというのは、職業奉仕という職業に対して、自分の役割に対して、皆さんの知恵を借りないと、こういう友情を深めながら、職業に対してどう貢献するかということに関して、こういう友情を深めてるんですよという場としてですね、参加させてもらって、ありがとうございますと。皆さん立場は違うんだけど、役に立ってますんで、今後もね、ぜひよろしくお願いしますということで、以上です。どうもありがとうございました。